3、2、1。
てぃーん、てるでんてぃーん、てぃーん、てるでんてぃーん、東京ミルク放送局ということで、もうどうやって始まったか覚えてないもんね、
は
い、
そうです
はい、はい、この番組はですね、漫画、ゲーム、ラジオ、映画など、面白、自分たちの面白おかしいことを面白おかしく紹介する番組です。MC は私、ちゃんまつ2019と
ピンキーです。
よかったです。この2人やってまーす
はい、
はいはい、ということでですね、
はい、
まあ、オープニングトークはいですね、はい、オープニングトークというところ、これやんないとね、新庄さんが怒るんで、
まあそうですね、
やってみましょうか、はい、この前ですよ、はい、ニュースを見ながらご飯を食べてたら、
はい、
卓球の張本くんっているじゃない、知らない
もう全然
知らない、
はい、
すいません、卓球の張本くんって言って15歳ぐらいの男の子なんですけど、
はい、へー、はい、
むっちゃ強いねそいつ、
はい、
でもう多分日本代表レベル、
ああ、なんか次世代の福原
愛、そうそうそうそう、まあ元の子だから、
ああ
、あれなんだ、まあ、まあ、それでもね、
そ、はい、
それでも15歳でさ、全日本のやつ、全日本チャンピオンのやつ
する、ああ、全然すごいですよね、
もう全然すごいのよ、
はい、
でそしたらその妹がいるって
言
って、
はい、
で10歳、
10歳、はい、
で10歳の妹も卓球やっててめっちゃ強いね、
はい、
でね、張本くんもめっちゃ強いんだけど、妹もめっちゃ強いの、
あ、
で張本くんは絵面がもう強いっていうのも知ってるし、絵面が言っても、まあ、中3だけどでかいのよ、
あ、はい、
そんなに遜色がないわけよな、その辺の大学生と比べても、
はい、
で10歳はさすがに小学生なんだよ、
あ
もう小学校4年生とか5年生でしょ、
はい、はい、そうですね、
小学生の女の子ですよ、ただの、
はい、
ただの小学生の女の子が、
はい、
全日本卓球大会、
はい、
だから甲子園みたいなもんだよね、全国大会ですよ、はい、に出てきて、
はい、
まあ4回戦かなんかの進んだんだけど、
はい、
まあ、優勝してないんだけど、
ああ、はい、
でもさ3回ぐらい勝ってるわけよ、
はい、
でその勝ってる相手も高校生とか大学生とか社会人なんだよ、うん、だってピンキー剣道やってたでしょ、
はい、
で高校までやったんだよね、
はい、
で変な話、高校もさ剣道推薦みたいなこと言ったするじゃん、
いや、そう
そ
う、
そこまでじゃない、
そこまでじゃない、
それでもなんかずっとやってたんでしょ、
あ、はい、それでも
何段とかそういう感じでしょ、
はい、
何段
3段、
いや、すごいよ3段だって、はい、やろうと思ってなれるもんじゃないと思うし、はい、その何年やってたんだっけ、
いや、でも中高で6年間、
6年間かけてさ、はい、もう青春を全てかけて剣道に捧げたみたいなところも、まあ、過言ではないわけじゃん、
はい、そうですね、
で高3の最後の大会に頑張って、仮に全国大会出れるとするじゃん、
はい、
全国大会出ると、それも、まあ、それも、まあ、確かにね、優勝できないかもしれないけど、一つでも上に勝ってっていうのはちょっと自分の中でもね嬉しいわけじゃないですか、
はい、
そこで1回戦の相手が10歳だったらどうする、
はい、
むっちゃ強いんだよ、
いやー、そうっすね、
で負けるんだよ、俺だったら引退するよ、もう多分二度と俺剣道やんないと思うよ、
は
い、
そうっすね、それはもう、はい、本当に何やってんだろうと思いますもん、自分が、
すごくない、
すごいです、
そんな残酷な話ってないよなと思って、
確かに、はい、
張本美和ちゃんが強いですねとかニュースで言ってるけど、いやいや、これやられてる方のメンタルダメージ半端ない、人生狂わすレベルの負け方してるじゃん、だって、
そうですね、
で、はい、ちょっとなんかさ、わ、この子強いんだ、ちょっとやってみようかで負けるんだったら、わ、すげえな、だけど全国大会だからね、
なあ、うん、はい、そうっす
っていうのを見て、はい、悲しくなってしまいました、ニュースで。
ああ、全然それはもう。
っていう最近です。す
ね、はい。
っていうことで。
はい。
ピキさん、今週はグリッドマン。
グリッドマンですね。はい。
はあ。
その反応はどういうことですか、
はあ、見ましたよ、グリッドマン。
はい。
うん。全部最後までね。
はい。
はあ、で、なんか話すことあるんだっけ、
な。いや、それはもう、はい、もちろん。え？ありますよ。もちろんありますよ。
グリッドマン？
はい。
まあまあ、じゃあ知らないね、ディスナーの方もいらっしゃると思うから、はい、ちょっとグリッドマンについてちょっと軽く話してもらっていいですか？
はい。
はい。
まあ、グリッドマンっていうのは、うん、まあ、大体、そうですね、26年前、1993年に放送された、まあ、特撮の、
うん、
まあ、早すぎた名作と、まあ、この番組でも一応確か言いましたよね。あの、
前なんか新庄くんがなんか、はい、言ってた。
言ったその、電光超人グリッドマンを、うん、まあ、なんか、元にして、アニメを作って。
その時だって実写だったんだよね、昔は。
そうですね、うん、はい。なので、それを、そう、アニメとして、こう、うん、まあ、作ったわけなんですけど、うん、まあ、あらすじとしては、まあ、主人公の響祐太くんっていう、うん、まあ、男の子が、うん、まあ、クラスメイトの宝田りっかちゃんの家で、
うん、
まあ、倒れて、なんか記憶喪失になってた、
うん、
ところから始まって、うん、まあ、なぜ記憶喪失になったかは全然わからないんですけど、うん、まあ、まあ、その時、何者かの声が聞こえるようになって、まあ、それにまあ反応するように街に怪獣が現れるわけですよ。うん、で、それで、まあ、そのりっかちゃんの家が、その、ジャンクショップ、まあ、なんかリサイクルショップ的なものだったんですけど、うん、まあ、そこに置かれた、まあ、古いパソコンに、こう、アクセスフラッシュっていう掛け声とともに、まあ、その入っていって、まあ、その、実際に巨大化して、まあ、グリッドマンと合体して巨大化して、まあ、怪獣と戦っていくっていう。
それ、ウルトラマンの流れなの？
まあ、そうですよ。一応、つぶらやの作品なんで、
はい。ウルトラマンではないんだよね。
そうですよね。
ウルトラマンなんとかじゃなくて、
はい。グリッドマンっていう。
グリッドマンっていう、
はい。
ウルトラマンじゃないのが別のなんかなんだよね。
そうですね、はい。
でもなんかフォルムはさ、
まあ
ちょっとウルトラマンっぽいよね。
そうです。
体重とかもさ、はい、なんかウルトラマンの、
うん、はい、それは全然、
まあまあ、そういうその辺はそういうことなの、
はい、まあまあ、はい、
うん、
で、
うん、
まあそう戦っていくわけですよ、うん、っていう話なんですけど、
うん、
でもなんでそんなちゃんまさん微妙な、
微妙、まあ、見たよ。
はい、
うんけど、まそうね、まあ、りっかちゃんの太ももはいい。
はい。まあまあまあ。
あともう一人の、はい、なんだっけ、
あかねちゃん。
トゥットルーの声の。
トゥット
ルーの声のあかねちゃん、メガネっ子の。
はい。
のおっぱいが大きい。
はい。
以上。あと、同級生。
はい。
同級生でずっとマスクしてる女の子。
あー、ハッスですね。
そう、はい、あの子も気になる。
あー、まあまあまあ。
以上。
それだけですか？
だってなんかあったっけ、それ以外の。
いや。
水着の回があった。水着の回があった。
ちょっと。まあ、それはまあ、認めますけど。いや、認めますけど、それだけですか？
なんかあったっけ？だってなんか終わったじゃん。もう。
でも終わりましたけど、
うん、
だっていろいろあったじゃないですか、その、やっぱり。
いや、怪獣倒して終わりでいいぐらい。出てきた怪獣倒して。
まあ、もう、それは確かにそうですけど、うん、あかねちゃんの、なんというか、あれとかはどうだったんですか、その、まあ、だいぶ、その、やばいやつみたいな感じで、こう、まあ、結構いろんなところで言われてたりはしたんですけど。
あかねちゃんって
あの怪獣作る、
ああ、なんかもともとクラスメートだった、クラスメートなんだけど、実はそいつが黒幕で、
はいはい、そんな、はい、
そいつが実は怪獲とかを、
はい、ま
あ、おびき寄せつって作ってたみたいな感じだよね、
はい、はい、そうです、
あの子、
はい、はい、
まだおっぱい大きかった、
それだけですか、ああでもまあ、まあ、これは僕ちょっと仕方ないというか、
言葉
があ
るんですけど、仕方ないっていうか、
いや、あの、
だって、
いや、あの、
それぐらいじゃない、
まあ、いや、そんなことないです、全然そんなことないです、でも確かにおっぱい大きいのはまあありましたけど、
うん、あとなんかあった、
いや、そういうと、いや、でも本当に、
うん、
なんて言うんでしょう、なんかその、なんか、その、やっぱ、あかねちゃんのその心情っていうのがなんというか、すごい僕は。
だってあの、まあ、あかねちゃんも実際もう一人なんか宇宙人とか呼ばれてるような悪い奴がいて、そいつに操られたんじゃないの、
はい、いや、あれは違います。
え？
いや、操られ、まあ、 まあ間接的にそう操られてはいたんですけど、
あいつにいいようになんか言われてなんか、うん、みたいな感じで。もちょっとお便り紹介していいですか。
はい。
ちゃんまつさん、ピンキーさん、こんにちは。調布市の新庄です。
またっすか。
何その嫌そうな。
違います。
今回のテーマはグリッドマンということで、たまらずお便りしました。ピンキーさんの鋭い考察とちゃんまつさんの冷ややかなリアクションを楽しみにしております。まさにそのまんまで。さて、全12話という短い期間になり、たくさんの謎を詰め込まれていた本作ですが、正直最後まで見てもよくわからない部分がたくさんありました。確認したことはいろいろな謎が、一つだけ挙げると、過半数がおっさんの新世紀中学生って結局何だったのでしょうか。サポートメーカーに人格と人間の姿を与えるのは面白いと思いましたが、最初は容量不足でフリーズするから一人ずつしか合体できない設定だったのに、途中からバンバン全員と合体してましたね。フルパワーグリッドマンというネーミングがダサすぎてがっかりでした。個人的にはドリルらしい活躍が全くできてなかったボラーちゃんのツッコミ以外の活躍はもっと見たかったですって言ってるよ。
いや、ま、ごめんなさい、ちょっと新世紀中学生は確かにちょっと謎なところはありましたけど、
新世紀の周りにいたやつだろ、
なんか
冷やかしの、
はいはい、冷やかしではないですけど。
まあだってなんかサポートメカみたいなのになって、
まあそうですね、
で、はい、グリッドマンと合体してなんか怪獣やっつけてたみたいな、
はい、はい、
なんかそのこの弁明はないんですか、その
新世紀中学生、確かに
新世紀中学生に対しての弁明は、
まあ、そうですね、なんかあんまりそこにしてもなんというか、
あれ、
いやでも
それは確かにみたいなとこある。
確かにそうですね、やっぱメカとしてはメカとしてまあでも合体してたのは作中でも、うん、語られてたんですよ、あのフルパワーグリッドマンに関しては。あのだからやっぱ容量ちっちゃくして、
うん、
こうやれ、まあ、みんなで入っていけばまあ合体できるよみたいな、
うんうん、
それを分からなかったの、それを分からないでこう言ってる方がおかしいと僕は思うんですよ。マジでそれは。
だからね、グリッドマンとみんなが合体しちゃうと、
はいはい、
キャパオーバーになっちゃうけど、グリッドマン自体をちょっと小さくしてみんなと合体すればいけるぜっていうことになってたよね、はい、確かね、
まあ、そうですね
っていうことだよね。
はい、そうです。
でそれを、
はい、
いつの間にかバンバン合体してるのがおかしいんじゃねえかっていう話。
はい、
途中からじゃずっとちっちゃかったの、はい、グリッドマンは、
うん、そうですね、多分
そういうことは、そういうことでいいの、
そういうことでいいと思います。新庄さんがそれを見てなかっただけです、ただ単に。
あ、新庄さんの観察眼が鈍すぎてると。
はい、鈍すぎてる。
ああ、
はい、そうです。そういうことです。
はい、で、どうでもいいですが、最終回ラストの実写パート。
はい、
最後に実写になるんですよね。
はい。
はい。なんか、ああ、みたいな感じで起きてくるシーンが実写になってましたね、最後ね。
そうですね。はい。
で、その実写パートは、昔グリッドマンと同時期に放映されていた、入社特急マイトガインでラスボスが三次元人、監督やスポンサーそのものだったことを思い出しました。それではこれからも配信頑張ってくださいっていう、なんか言うわけわかんないんですけど、どうなんですかこれ。
いや、まあそうなんですよね、あのそれは多分意図したものだと思う。
マイトガインと被ってるところ、
まあそうですね、まあ、マイトガインっていう作品もまあなんかそういう感じの終わり方をしたっていうのはなんですけど、
最後実写で終わるんだ。
あ、実写で終わるわけじゃないです。ただそのなんかそのラスボスがまあ そこに書いてある通りなんですけど、僕も、うん、まあ、見たことはないんであんまり言えないんですけど、まあそういう風な終わり方をしたっていう、なんかメタ的な終わり方をしたっていう、でも それとそれを思い出すのはちょっとおかしいかなって僕は思うんですよ。
あ、そう。
違うです、あれはもあのグリッドマンはもともと実写だったから、
うん、
その実写に戻ったんですよ、そこで、うん、でその最後のあの最終話のタイトルが覚醒って言うんですよ、
うんうん、
覚醒っていうのはまあそのあそのもうちょっと あの話がずるというか、まあ、ずれないはしないんですけど、あの新庄茜ちゃんっていうのは僕のまあそのまあ仮説というか想像なんですけど、うん、あの人はそのあの世界の住人じゃないんじゃないかという。
だってもともとさ、あの世界は、その、あかねちゃんの作った世界ですよ、みたいな世界。
まあ、そうなんです。そうなんですけど、その、
あかねちゃんの作った、なんか、ゲームの世界ですよ、
う
ん、みたいな。
そうですね。はい。まあ、本当その通りで、
うん、
それで、まあ、あかねちゃんが、なんかその、自分のコンプレックスを、こう、隠すように、うん、まあ、なんというか、その、自分のアバターも、なんか作っちゃって、
うん、
まあ、その、自分の友達になる、その、高田立花ちゃんとか、あと、その、まあ、恋人になるはずだった、うん、まあ、ゆうたくんとか、うん、あと、ま、そういう特撮系の趣味で会う、その、うつみとかを作って、うん、まあ、やった ですけど、まあ、多分あかねちゃん何かこの闇を抱えてたんですよね。おそらくその現実世界で、でそれを似て逃げ込むためにその作ったんですけど、
その世界、うん、それはわかる、それはわかる、
はい、その世界を作ったんですけど、うん、まあ、結局その3人は3人で集まってなんかワイワイやってると、
うん、
なんでこんな頑張ってるのに見てくれないんだと。
私がこの世界を作ってんだからもっとちやほやしたまえと。
そうそう、それでまあそう、まあ、なって、まあ、最後、まあ、なんかその思いをその、まあ、敵のそのアレクシス・ケリブっていうあれですね、うん、あのまた、はい、あれにまあ利用されて、まあいろいろこう怪獣にされちゃったりするんですけど、まあ、その後の確かに話ですよね。なんていうんでしょう。
この言ってるのとかよくわかんないんだよ、この新庄くんっていうのを言ってるの。
はい。
マイトガインでラスボスが三次元人だったことを思い出しましたっていうのと、ラストが実写パートっていうのは何を引っ掛けてるのか全然わかんない。
僕もそれはわかんないです。
じゃあ、何言ってるかわかんないってことでいいの？
それはそうですね。だからそれは、それは、
新庄くんが何を言ってるかわかんないってことでいいんですか？
はい、そうですね。それは、はい。だからあれは、まあ、現実世界に戻った茜ちゃんっていうのを僕は表してると思うんですよ。
あれっていうのは、
そのグリッドマンの実写パートは。
あー、だってあれ主人公の男の子じゃないの？
いや、あれ女の子です。
女の子だった、あれ
女の子だったっす。
あ、そう、
はい、だと思ったんですよ、は
い、起きたってことでいいのか。
そうなんです、夢から覚めて起きてその現実に向かっていこうっていうメッセージが多分伝えあったと思うんですよ。はい、僕は、はい、そう感じました。
ああ、そんなの分かった。
はい。
お、
新庄さんのはわけわかんないです。
何か分かんないよね。
何てか分かんないです、この人。
新庄って名前つくやつは全員やばいよな。
やばいです、確かに。新庄あかねちゃんやばいですけど、普通の女の子だったんです。普通の女の子だったんですけど、どっか闇を抱えてそうなってしまったんです。
で、追伸、この作品の魅力の一つにドスケベダブルヒロインの存在があると思うのですが、ピンキーさんどちらのヒロインがお好きですか？か、もちろん僕と同じ名字の新庄あかねちゃんですよね。僕は宝田りっかちゃん派ですけど、グフフって書いてある。
まあそれは本当にそうですね。やっぱり、まあ、新庄あかねちゃんのやっぱそういうなんか心情とかも結構分かってしまったんで、うんうん、まあ、個人的にはやっぱりそうですね、新庄あかねちゃんの方が、まあ、僕は好きだったんですけど、うん、まあ、なんかちょっと新庄さんにそう言われるのはちょっとイラッとするかなと。
なるほど、ね、
もちろんみたいに言われるのはちょっとっていう、
そうだろっていうふうに言われるのは、
はいはい、まあ、ちょっと なんだこいつって思っちゃいましたね。
で、何じゃこのグリッドマン の、
はい、
その良さというか、
はい、
そのまあ、最後は、まあまあ、ちょっと今なんとなく分かったけど、
はい、
そのみんながさ結構この前のクールで結構盛り上がったわけじゃない、
はい、
その盛り上がるポイントが俺分かんない。
ああ、盛り上がるポイントが、うーん、
面白さがよくわかんない。
まあでも確かに、面白い。いやでも、やっぱその、そうですね。そうなるとやっぱヒロインとかになっちゃうんですけど。
だから、ちょっと共通すると、うん、太ももが二人いたっていうことが面白いポイントって言われたら、ああ、それはわかるっていう。う
ん、それは。
ストーリーって言われちゃうと、
やっぱその、まあ、茜ちゃんがなんか闇を抱えて、こう、やって、やっていって、まあ、それ視聴者もまあ、なんとなくは感じるわけじゃないですか。なんとなくはわかるような、わかるというか、こいつなんかやばいの抱えてるんだなって思うわけじゃないですか。
やばいの抱えてなかったら、ああいう立ち位置になんねえじゃねえか、
まあ、そう。で、それを僕最後まで語らなかったことが、うん、まあ、なんか、一種の美徳かな、みたいな。
ああ、なるほどね。
はい。語らないで、最後に、お前ら前を向けよみたいな。
なんかなんでその怪獣を生み出してたとかそういう話はしてなかったんだっけ。
そうですね、大体はいしてなかったんで。
楽しい面白半分でやってたよね。
はい、そうなんですね、面白半分でやって、そう、結局そう、何かにまあなんか甘えられないから、
うん、
こうまあそういう壊すとか、まあそういう殺すとか、そういうので、うん、なんか自分の気に入らないものをあったらまあ壊すとかで、まあストレス発散というかそういうのをしてたのかなみたいな。
だからあれでしょ、なんだ 今だ自由度の高いゲームとかあるじゃないですか。
ああ、はい。
あそこで、結局ゲームの目的を、まあなんか、例えばなんか人質を助けることなんだけど、平気で人とかぶち殺したりとか、
まあ、はい。
グランドセフトオートとかできるわけじゃん。
はい。
そういう状況でしょ。グランドセフトオートで遊んじゃってる状態だったってことでしょ。
そうですね、はい。
それが、
はい。
修正、それができないように設定が変わったってだけじゃないの。
できないように設定が変わったというのはどういう、
いやだから平気でだからその目的を見失わないようにその辺の人とかだって、俺グランドセフトオートをやっててさ、
はい、
途中からやっぱ車運転してなんだよこれ最初車運転しづれえなと思って、なんかコツをつかむとさなんとなく運転できるようになってくるんで、
ああ、はい、
はい、でなんとなく運転できるようになってくると今度その辺にいる人をちょっと引いてみたくなるわけ
それは
なんとなくね、
はい、なんとなく
聞きます、うん、でちょっと引いてみようかなと思ってギャーってババでも引くのやべ引いちゃったと思ったら、はい、ポンポンポンポンポンって警察来るからやべ、はい、逃げるべってこうやって警察取り物になってて、ああ逃げ切ったと思ったらまたなんかババがあるってから、ちょまたちょっと行っちゃおうかなってビーってまた引いたらまた向こうから警察がわーって楽しい楽しいって言ってしたら今度なんか、はい、あれこれそういうマシンガン持ってくるこれ撃ったらどうなるんだろうと思ったら、はい、いきなり街中で殺戮を始められるわけよ。
はい、
楽しいってなったよ。
はい、
ですぐでもそれはこれは良くないことだと思って、ちゃんと俺は目的を達成するために攻略チャートをちゃんと見直してすぐ進め直したけど、はい、でもそういうことでしょ。
そうですね、やっぱりそう言ってしまえばそういうことだと思います。なんというか、まあ、
でグリッドマンのここが面白いとここがすごいみたいなことを教えてもらいたいね。
やっぱりでも
だから俺、見逃してた可能性かなり高いの、そのグリッドマンの良さを。
でも、まあ、その、結構特撮の方ではよく使われてたんですけど、うん、の街を直すビームみたいなのがあって、
うんうん、
それを、アニメのグリッドマンは、最後の最後まで、力を取り戻す最後まで使わなかったんですよ。
街でも直ってなかった？
あれは、あかねちゃんが勝手に直して。
あ、そうか、
うん。そうなんですよ。
ゲーム世界だからか。
はい。あかねちゃんが勝手に直してた。
おー、そうだよね。そう、設定だもんね。
はい。
はい、はい、
で、それの、まあ、それを打つことによって、まあ、また、その、まあ、アリクス・スケリブっていう、あれもなんか実体がない、ような敵だったので、
うん、
まあ、それを、まあ、それで倒し、それを倒しながら、その、あかねちゃんの心も修理したっていう。
物だけじゃなくて、
はい、
心も、
はい、で、そうです。あとグリッドマンがそのやっぱな、生きてるもの、生きてるものとかにはとか意志があるものには傷つけられないっていう、
うん、
まあ、設定もまあなんかうまく生かされてるところなのかなっていう。
生きてるもの、
生きてるものとかなんかその意志のあるものっていうか、
うんうん、
そういうものを傷つけられないっていうか、
あ、まあ、グリッドマン自体が、
はい、というところもあった。それを最後に、まあ、その、も、まあ、特撮の方では、ま、多用されていた技を、最後の最後に持ってきて、
うん、
まあ、その、病んでいる赤ちゃんの心も修復した。
ああ、ごいつーぞ。
はい。そこでそれを持ってくるかっていう。
うん、ちょっとわかった。
あ、そうですか。う
ん、ちょっと、はい、ちょっと。あとなんかあるんですかね。
あとですか。
うん、ここ半端ないっすよ。
いやー、でもそうですね、やっぱりなんというか、まあかねちゃん可愛いとしか言えないですよね
結果出てくるヒロインが可愛いじゃねえかよ
いや、まあでも、あとやっぱりなんか特撮の方もこうなんというかの踏襲してるというか、
戦闘シーンがでしょ？
そうですね。そういうところもあったり、うん、まあ、あとなんか昔のアニメのパロディー
もやってたもん。
はい。
俺だからさ、その特撮畑じゃないから、俺自身が。
ああ、はい。
わかんないんだよ。
ああ。
全然。で、その、なんだっけ、なんとか中学生と、なんだっけ、なんか合体するんじゃん？
はい。
なんとも思わないの、子供の頃から。
ああ。
心のバロメーターが震えないわけ。
ああ、なるほど。
その、写実派だから。
はい。
いや、これだってこの形にならないし、これ合体しないし、みたいな。なんかそういう、だからその、 ヒーロー戦隊ものとかさ、
はいはい、
よくあったのがそのロボットになる前になんか5人がさなんかブルドーザーとか戦車とかさ飛行機とかに乗ってて、はい、それが合体するじゃん、
はい、
でその合体する時の、はい、その機構、
あ、
腕がこっから出てきてとか、はい、足がこうなってとか腰がこうなってみたいなの合体のシステムがものすごい気になってて、
あ、はい、
それが、はい、なんかこのオプションパーツをつけないと合体できないとか、
はい、
たまにあんのよそういうフラッシュマンとかさ、
はいはい、
もうその瞬間にもう興味 0% いやないわこれもう合体できないじゃんって、
なんかあのゲッターロボが合体して足が生えてくるみ
たいな、そうそうそう、ないないない、
あ、なるほど、
とか合体する前になんかちょっと敵と軽く絡んでて、
はいはい、
その頭部の、
はい、
そのレッドが乗ってる飛行機みたいのがなんか敵の飛行機みたいなのとちょっとドッグファイトみたいなのやるときに、その頭部になるレッドが乗ってるその戦闘機みたいなのの先っちょからビーム光線みたいのが出て敵の飛行機をちょっとやっつけたりするわけよ。
あ、は
い、でそのビーム光線の出るところに穴がないとか、
ああ、
ほら、まあ、ガンダムで育ってるから。
ああ、まあ、そうですよね。それは。
いや、ない。これないわ。って。俺なんか、もう、なんか年長ぐらいの時に親に文句言っても、いや、これないでしょ、みたいな。
いやいやいやいや。
いや、これない。
それはそれで。
これないわ。こういうのないわ。って。そのような俺写実的だ。もうだってサンタがいないって5秒で見ついたからね。5秒で気がついたからね。
ああ。
だ別に特撮が嫌いとかそういうことじゃなくて、
あ、
特撮ものがね自分の素養の中に入ってきてないんだよね。だから、
あ、はい、
だからなんか逆に言うとこの特撮を見とけみたいな、このグリッドマンもそうだけど、はい、これを見てないからお前グリッドマンを楽しめないんだみたいなのがあったりすると、
はい、
逆に教えてくれて嬉しいなと思って。
いやでもそういうの特にないと思いますけどね。やっぱり迷われで楽しめるものだと僕は思うんですけど。
あ、そう。
はい。
じゃあ特撮畑入ってないけど全然ダメ。
いやいや
あんな合体せえへんよとか思っちゃう。
いや、ええー、いやでも。
あとじゃああと何、はい、その面白ポイントみたいなところで言うと、そのその茜ちゃんが可愛いっていう以外はあとないの特に。
でもやっぱ
その何を、ね、その特撮でいうところの何を元にしてるとかそういうのあったりするの、はい、その元々のグリッドマン、
やっぱ元々のグリッドマン、まあそうですね、やっぱあとそういうあのつぶらやの巨大ヒーローものとか、そういうやつも取り入れてるのかなって。
どういうのが入ってるんですか、全然わかんないです。
まあ、あの特にあのグリッドマンがあの着地、あの出てきて着地した時のあの土の土ぼこりのドーンっていう感じとか、
うんうんうんうん、
まあああいうのとかなんとかですね。
この辺がね特撮演出なの？
まあそうですね。やっぱりあのよくまあウルトラマンだとまあそういう風に土が飛んだりっていうのはあったりするので、
へ
ー、はい、やっぱあすごいなって思ったり、
は
あ、あとあの走ってる時にまああの特撮だとあの肩のアーマーがちょっと揺れたりするじゃないですか。あれもちょっと再現できているのがすごいなって。
ああ、なるほどね。
はい。
あ、そういう見方ね。
はい。
2の見方ね。
そうですね。
肩のアーマーが揺れてるかどうかのポイントは、
はい。
見立てとしてはすごいいいと思う。
そうですね。
ああ、はい。全く気がつきませんでした。
ああ、まあまあまあ、それはまあ、特撮のあんま見ないのは仕方ない。
見てないから入ってないんだよね。
ああ。はい。そんな感じですね。
なんかこういうの、特撮、まあまあ、こういうのグリッドマン、まあアニメだったからあれだけれども、特撮ものでこれは見とけた方がいいとか、そういうのあったりするの？
これは見とけた方がいいですか？
この関連、YouTube だったら関連動画みたいな感じで出てくるとしたら、
はい、
これはお前のサイトからでもまずいっすよ、みたいな。
いや、でも、そう言われるとちょっと。
ないの
か、なんですけど。いや、でも、何を進めればいいのか、僕もちょっと、これと言えるものがやっぱり、ないとわけじゃないんですけど、もうそうですね。グリッドマンと関連してると言われると、やっぱりグリッドマンとしか言えない
よ。ああ、グリッドマンとか、はい、でも実際のグリッドマンというか、その、 昔やってたグリッドマンそんな面白くないんでしょ。
いやでもすごい面白いですよ僕は。
そうなの、だってもともと人気がないから途中で終わっちゃったみたいな感じじゃなかったっけ。
いやでもそうなんですけど、そのやっぱ出す時代を先取りしすぎたっていうのが。
それを言うんだったらお前なんだってそんなこと言い訳できじゃねえかよお前。そんな作品だったらお前どうとでも言えるよお前。
まあそれはそうなんですけど。
じゃあ元々の特撮のやつをやっぱりちょっと見といた方がいいんだね。
あ、そうですね、やっぱりそれの
そこに愛があって初めて成立する何かであって、はい、東城がアニメだけちょっと表面だけ触ってどうこうみたいなこと言うんじゃねえみたいな感じ。
いやそこまでは言わないですけどそこまでは言わないですけど、
うん、
アニメはアニメでまた
いいんだ、
はい、やっぱりまあなんかアニメならではの表現というかいうのも、まあ、特撮、さすがに今の特撮ではああいうキャラクター出せないかなっていうのはちょっとあったりはするんで、やっぱり、はい、まあ、そこら辺も楽しめたのが、まあ、やっぱりグリッドマンかなと思ったんですけど。
面白いポイントね。なんでこんなに、だってすごい当たってたじゃん。なんでこんなみんな見てたんだろうと思って。
あー、もう確かにオタクは結構やっぱ特撮好きが多いので。
ああそうか、
はい、
そういうことか。
そうですね、やっぱり
萌え豚が結局見てて、
はい、萌え豚も見てて特撮好きも見てる、
見てる、
はい、
この両方をちゃんと、
はい、
特撮好きもアニメなんだけれどもちゃんとアニメの表現手法なんだけどちゃんとアニメの特撮としての演出をちゃんとやってるから、
はい、
特撮好きのおじさんたちもブヒブヒ言って、
はい、そうです
で萌え豚たちも、
はい、
そのヒロインが2人出てくるからブヒブヒ言って、
はい
はい、完璧じゃないですか、
ね、そうですね。あとやっぱあの最終回の演出が、
うんうん、
あの元のグリッドマンに戻る
ところが、は
あ
は
あ
は
あ、あれがあの
完全に結局実写っていうところでね、
はい、
う
ん、実写のグリッドマンっていうのもあって、
うん、
まあ、それもあるんだとは思うんですけど、
うん、
な感じだ。
うん、はい、まあ、確かになんかね、まあ、絵はやっぱり綺麗なのかなという気はしたけどね。
あ、
その後関連動画で俺アマプラで見たら獣フレンズが始まった時はどうしようかと。
あ
獣フレンズの第1話が始まってちょっと見てたら獣フレンズの第1話まあ絵がひどいわ、
まあ、そ
俺絵下手だから人のこと言えないけどこれはお金をもらって人に見せるレベルの絵じゃないなとは思った。エルクゾに比べるは全然、
はい、それはもう、はい、
でも獣フレンズは面白かったな。
あ、
絵がうまい下手じゃなくて、はい、熱量を感じたんだよ。
あ、
獣フレンズ、はい、最後泣いちゃったんだけど、ちょっとグリッドマン最後泣かなかったんだけど、はい、その辺ちょっとどうなの。
その辺って言われても
その辺どうなんですか、ピンキーさん。
でもただなんでしょう、でも僕はやっぱりその、まあ、茜ちゃんに結構めっめちゃくちゃ感情移入してたっていうのがあったんで、まあ、そこでちょっと泣いたというか、まあ、あ、僕もこう前を向いていかなきゃいけないのかなって思って。
なんであの子はそんなひねくれちゃったわけ。その辺がよくわかんない。
いや、それはあえて描写しないんです、あれは。
ああ、そういうことか。
はい、あえて描写しないで。
あれでしょ、中学生あるあるなんじゃないの。
いやいやいや、そんな
そういうんじゃないの。
そんなじゃないと思いますよ。
そういうんじゃないの。
そんなじゃない。
中二病みたいな感じなんじゃないの。
それは確かにあるかもしれないですけど、
うん、
まあでも、なんというか。
俺たち中2の頃スプリガンになれると本気で思ってたからね。将来の夢、はい、スプリガンかハニーハンターっていう。その進路指導に書いて。じゃ何々高校って書くところ。そういう感じじゃないの？
ただ僕は思うんですよ。
じゃあ、ピンキーの、まあ、アカネちゃんのその良さというか、はい、その辺をちょっともうちょっと語ってよ。
やっぱりその、あかねちゃんにまだそういうなんか未来を見る、まあなんか、ものが、まあ、絶望してるように見えて、まだ未来を見るその目というか、気持ちがあったんじゃないかなっていうのがちょっと見えたりして。
うんうん、未来を見る目？未来を
見る目というか、なんて言うんでしょう、その、あの、あかねちゃんが作ったあの、アンチって
書いてあるじゃないです
か。
ああ、うん。
あれが結局、
あれすごくわかんないんだよ。
あれは、あの、もともと、その、敵の能力をコピーすることができるっていう能力を持ってて。
それは分かった。
はい。で、その、グリッドマンと同じ形に、
なってたね、
はい、グリッドナイトっていう、うん、であれはまあその茜ちゃんがまあその怪獣を作りながらもそういうヒーローに憧れたからまあなったんじゃないかなっていう。
ああなるほど、
はい、でまあアンチ君は多分まあ茜ちゃんいなくなった世界でもまあもしかしたらそのグリッドマンの代わりにまあ守ってる、それがまあどんな感情で生まれたものであれ、
うんうん、
まあその正義の味方としてまあそこにいるっていう。
あ、
でもそういうことだなって
。うん、ちょっと分かった。ちょっと分かった。
はい、
あとなんかグリッドマンについてお伝えしたいことあるの？
いや、
まあ、ちょっとだけちょっとだけ印象良くなった。
はい、ああはい。
ちょっとだけ印象良くなった。
はい。でもなん、いやでもちょっとこれはあのイメージがあれなところはあるんですけど、ちょっと素に返っちゃったとかあったんですよね、自分の中で。
え？
これさ、制作がトリガーじゃないですか。
あ、そもそもね。
はい。
なんで。それこそ、はい、俺たちのトリガーだもんね。
はい、俺たちのトリガーなんですけど、うん、まあ、グレーマンから続き、うん、まあ、ダリフラーを見て、うん、あれ？結局これ、そういう、人生参加じゃないかなっていう。ちょっと一瞬素に戻ったところがあって、ああ、もうダメって思って。
ああ、ダメ
、はい。はい、
そうだ、ピンキーの好きな方に持ってかれると。
はい。あ、これ結局そういう方向なんじゃないかなと思って。
まあ、そのトリガーというか、まあ、会社としての方向性だよね、見せたい、はい、っていう方向性自体はそうなんじゃないの、
まあ、はい、はい。だと思って、まあちょっと、そうっすね。
ちょっと。陶酔しきれない自分がいたの。
そうですね、やっぱり。
わー、ピンキーも汚れたわ。
いや、まあ。
そういうトリガーだからじゃなくて、トリガーかどうかって気づくのは一番最後じゃなきゃ。
まあ。
トリガーだからになってくると、だってあのアンチ君だって絶対仲間になるってのわかんじゃん。
まあそれは、は
い、いつものパターンでしょ。
そうなんですけど、やっぱりなんというか、
トリガーだから論からしちゃう。それあ、でもそれになっちゃったピンキーもちょっと自分で嫌な。
そうですね、あの最終話でちょっと一瞬それにあれって気がついた自分が、
なんかそれはわかる。トリガーっぽかったような気がする、最後、ちょっと、
はい。
ちょっと一瞬説教臭いんだよね。
そうなんです。
一瞬、はい、今まではなんかその辺が結果論として言われてみればだったけど、はい、確かにちょっと一瞬説教臭かったような気がするんだよな。は
い、ちょっとだからそれがまあ、ちょっとやっぱり心に引っかかってるというか。
りっかちゃんとさ、その、あかねちゃんが最後に手つないで、
はい、
なんか話してんじゃん、
はい。
あの会話の内容がね、説教臭いんだよ。
そうですね。
あそこが俺、あそこ、ま、あそこセリフいらないで、うん、手繋いだ状態で次のシーンでよかったのに、
あ
っていうのは思った。
それは、はい。確かに。まあ、その大切なシーンでは
ある。いや、あそこは、多分ね、ケンケンガクガクになると思うけど、
はい。
監督は入れたい。
そうですね。
で、プロデューサーとかは入れたくない。
あー、はい。確かに、あそこは何もなくても成立しますもんね。絶対に。ちょ、まあそれにちょっと気がついちゃったのか。
あ、ピンキーも大人になったか。
はい、いや。
っていう感じかな。
はい。
ですね、ということで、じゃグリッドマンのだから、まあ、まあ今回ね、ちょっとお便りもらってたっていうところもあるんですけれども、
はい、
グリッドマンのちょっとネタバレみたいなのを前この前しちゃって、
はい、
九州の方はまだ第1話だったらしいんだよ。
はあ、はい。
先に言うんじゃねえよ、クソと。
はい、いや、そんな知らねえよ、それは。
まあ、そんな知らねえよだけど、
はい。
グリッドマン全体として、やっぱ見た方がいいのか見ない方がいいのかっていう、まあ、二択っていうのもおかしいな。見た方が自分、その見た人の人生の肥やしになるかどうかっていうことだよね。
いや、でもこれは、
うん、
見るべきだと僕は思います。そういうのも含めた上で。
うん、
まあ、なんか、なんて言うんでしょう。まあ、自分が、その、まあ、まあ、自分が作ったものが、こう、なんでしょう。まあ、そういう怪獣とか、そういうものだったとしても、
うん、
誰かにとっては、まあ、それで、生きていけるもんだし、
うん、
まあ、誰に何と言われようと、まあ、自分のやりたいことをやり続けなさい、みたいな。
ああ、そういうことか。
そういうふうになる。イメージかなって思ったんです。
じゃあ、あかねちゃんはあなたに造形作家になったりするわけ？
そこはまあ
海洋動画から収録するわけ
そういうこと
は手先は器用でしょ、ああいう
球球、
まあ、ああいうの作れんだから、
はい、
すごーいと言われたじゃん。
はい、そうですね。
確かにあれ作るのはすごいよ。
はい、そうまあでもそうですね、まあ、なんか、なんていうか、まあ、自分でも最近、なんか、そういう経験というか、まあ、そういう、そこまでじゃないんですけど、
うん、
まあ、やっぱなんか、すっごい、その、病んできた時期が、
あ、闇、はい、闇ピンキー。
闇ピンキーの時期があって、
うん、
まあ、その時は、やっぱもう自分なんか、必要ないんだ、
うん、
もう自分なんかいらないんだって、思って、もう、すっごい荒れてたんですけど、
うん、
まあ、その時に、
うん、
まあ、助けてもらったっていうか、結構、まあ、認めてくれた人がいて、
ああ、なるほど、はい。
まあ、そうですね。まあ、その人は、まあ、昔の、その、自分の、
うん、
まあ、ピンキー僕自身の、
うん、
もうことを見て、まあ、尊敬してるって言ってくれて、
おう
ん、まあ、それがあるからすごい、あかねちゃんの気持ちが分かって、
うん、
はい。
なんでだからピンキー泣いちゃうんだよ。
いやいや、泣いちゃいます、泣いちゃいます、泣いちゃ
い
ます
。いや、でも分かる、気持ちは分かるよ。はい、おー、なるほどね。
はい。
まあだからあれだよな。まあ、やっぱり自分の好きなものをバカにしちゃダメなんだよな。
そうですね。はい。
そうだよな。どんな、はい、どんな理由があるにしても。
はい。
だから新庄くんが、30過ぎてんのに、
はい、
一人で、
はい、
プリキュア王の映画を見に行ったりとか。
はい。
するのを、
はい。
否定的に捉えちゃいけないんだよね。
いや、もう全然それはいいんじゃない、うん、そうですね。もう全然それは見に行っても
。旗から見たら超絶キモくんだよ。
あ、まあ、それはそうかもしれないですけど、やっぱそこに捉われちゃ、やっぱりダメだと思うんですよね。
本人がそれで楽しいんだからいいよね。だってそれで、だって、まあ、極端な話、なんか、わかんないけど、全然、その辺興味ない人を無理やり連れてってるわけでも何でもないからさ、
はい、は自分が楽しんでるだけですし、別にそれに対してまあ言うのはまあおかしいのかなって思いますし、うん、まあそれでまあ新庄さんのことは頭おかしいと思ってるんだったら、まあその人の方がまあそんな別に人の趣味、誰に迷惑かけるのでもない趣味をバカにして、まあ、楽しんでるんだから、まあひどいもんだよなっていう。
確かに。
ですよ。
人間参加でもある、心情参加でもあるんですね、この作品は。
いやいや、まあまあまあまあ、確かに。まあ、あかねちゃんも心情ですし、ね。
何うまいこと言おうとしてる。まあでもそうだね。
はい。
まあそうだよな。
はい。
うん、それはでも思うわ。
うん、そうです。ごめんなさい。
だから逆にだから俺全然自分が知らないとか興味のないことを好きな人のそのどれだけ好きかとかどういうこだわりがあるのかっていうのの話を聞くのはすごい好き。
ああ、はい。それこそ先ほどのあれですか、ミステリーのやつ。
あ、緊急検証？
緊急検証の、はい。うん、
緊急検証ザ・ムービー？
はい。
はたから見たら変人だよ、全員。
まあ、そうかもしれないですけど。
はたから見たらただの変人だけど、はい、ずっと好きなんだもんね、はい、しょうがないじゃん。
はい、本当それは僕も思います。
そうだよね。
はい、本当に。
だそれをだから、まあ面白おかしく、だ自分で自虐にできてればさ、成立しちゃうと思うんだよ。
うん、はい。
少なくとも緊急検証ザ・ムービーに出てきたこの3人は自分のことを自虐してることはできてるよ。
ああ。
ね、おかしいでしょ、はい、僕らっていうのは分かってた。それが分かってないで、その熱量を周りに撒き散らかし出すと気持ち悪いんじゃない？
ああ、はい。
どうしてクリットマン見ないんですか？ううとか言われると、
はい。
まあ、気持ち悪いと思う。
はい。まあ、それは確かに一発ぶん殴りますそんな人いたら本当に。
いや、理解はねしてあげようという気持ちは全然あるんだけど、そこさっていう、
はい、
うん、まあっていうことですかね。
はい、ああ、あれなんですけど、まあ、まあ、ちょっと違うかもしれないですけど、うん、まあ、作品をこの広めようとするときに僕嫌いなのが、
うん、
これ見ないと人生損するよみたいな。
あ、
うるせえよ、ぶっ殺すぞって思いますよね、あれは。僕はそれで、よくジャンプを勧めて、これジャンプ見てないと、人生の半分損するよみたいに言われて、そっからもうジャンプ嫌いになって。
反ジャンプ派？
反ジャンプです。
あー、なるほどね。
育ったのはマガジンとサンデーです。
そう、未だにジャンプ漫画死ねばいいと思ってる。
いや、そこまでは
ない。
で
もそういうことはないけど、そういうことはないです。ジャンプ漫画だけをなんか持ち上げられるのはちょっと違うなってこと
でしょ。そうですね。
はい、あ、それはでも俺もそうかな、は
い。シティハンターとかめっちゃ好きなんですけど。
いや、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。
もう、はい。そうですね。そんな感じです。
そうね。はい、これを見ないと、人生損するっていうのはちょっと違うよね。
そうですね。
何かがね。はい。だからまあ、それ人によって合う合わないもあると思うし、はい、まあ、バーフバリが好きな人も中にはいるし、それを見ていまいちだなと思う人もいるからこそ面白いんじゃない？
そうですね。やっぱり。
で、その人のいまいちだなと思う人のなんかポイントみたいなのは、どっかにピンピンってくるところもあるし、ね、難しいとこだよね。はい、でもなんかこう、そうですね、はい、その、あ、これが面白い時に、あ、俺もって言った時のなんかこう仲間意識みたいなのは強いよね。
ああ、はい。
だからこの前ね、はい、まあ、ちょっとその年末のイベントでもちょっと話したけれども、
はい、
あの来るっていう、
はい、
中島哲也先生の、
はい、
映画があるんですよ、
はい、
超絶つまんないのね、
はい、
自分的には。そしたらね、それを激推ししてる人がいてさ、
あ、
はあ、でその人のなぜこれがこう面白いのかっていうのをすごい熱く聞いたんだけど、
はい、
全然わかんない。
へえ、
分かんなくて、
はい、
あ、でも好きだったらいいんじゃないって言って終わった。結局平行線のままなんだけど、うーんって言って終わった。
はい、ああ、はい、
ふーんって感じだ。っていうことで、はい、本日、
はい、
グリッド満開。
はい、
なかなかと一本勝負でやらせていただきました、
はいはい、ありがとうございます、
はい、ということで、はい、告知、
はい、
ビンキー告知ありますか？
いやー、いや、もう大丈夫です。
大丈夫ですか？
もう大丈夫です、
はい、もう、ということでね、東京ミルク放送局では、ツイッターなどもやってますんで、お便りご感想等いただければと思います。ですね、東京ミルク放送局で、ツイッター検索していただけるか、またね、シャープミルク放送局みたいな感じでハッシュタグつけて感想いただけると非常に嬉しいなと思います。あとお便りとかもね、mats@tf-tms.jp まで、いただければと思いますんで、よろしくお願いします。はい、ということで一本勝負ということでね、今日はピンキーのじっくり作品についてお話しをさせていただきました。ということで、これで終わりにしたいと思いますんでね。はい、じゃあそろそろ終わりでいいですかね。
はい、
じゃあお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
じゃあバイバイキーン。あ、誰か来た。
え、ちょっと待ってくださいよ、ちょっと待ってくださいよ。
え、
これなんかいつ呼び込んでもらえるのかと思って、ちょっとこれ、
なんで呼び
込まない、そわそわしながら、
なんで呼び込まないといけないの。
いや、これどういうタイミングなんだろうと思って、
そう、なんで呼び込む、自分が入ってこないと。
いや、そうなんですけど、今始まったばっかりなのか、もう終わろうとしてるところなんか、どの辺なんだろうと思ってたら、
わかるように、はい、ちゃんとセンテンスを区切って話してたのに、はい、新庄がいつまで経っても、まじまじまじまじ。
どうも、あの、グリッドマン大好き芸人の、うさぎキャッスル、新庄ゆうきと、
うさぎです。
はい、どうも。
お願いします。
何なんですかこれ、ちょっと。
はい、ということでね、
はい、
今日も楽しく送らさせていただきました、はい、東京ミルク放送局、
はい、
こちらで一旦終わりにしたいと思います。
終わりにしたいと思います。何か、ちょっと待って、
何かお伝えしたいことありますか？
お伝えしたいこと、明日がね、まあ、ちょっと多分これ配信時は終わってると思うんですけど、明日が、
はい、
東京ミルクホールの、放送禁止ミルクホール名人会ってイベントなんですね。
そうなんです、
はい、なんでちょっとあの極寒吹き、寒風吹きすさぶ花園神社で今ネタ合わせをしてきたところなんですよ。
そうなんです。
これネタやってもいいんですかね、これ、もしかしたら。ちょっとこれ。
ここで
ここでやると、問題ある。
問題。
いや、別にうちらは何も問題ないよね。
そうですね。
誰か問題になるの、それ。
全世界に恥をさらすっていう我々の問題だけです。
じゃあ、うさぎキャッスルとして今、ネタをやるってことでいいですか？
全くテーマ関係ないですからね。
そうそう、うん、その、まあ、明日のなんか趣味でやるイベントの、そのネタ。
それはちょっと、でも、
いつもいる新庄さんと、うちの新劇団員の宇佐美さん。
あ、はい。
初めてね、
はい、
来てもらいました
けど。はい、これ今日、結構長くやったんですか、これ。
もう、だって、小1時間やってるよな。
そうですね、
はい。
人生とは何かみたいな話になったもんね。
そうですね。
うん、人生。
前の、ピンキーお得意の。 人生論。
よかった、いい話だった。
そうですよ、人生論。あ、そう、あ、そうですか。じゃあ僕らでそんな引っ張ってもね、うん、しょうがないんで、
ま、じゃあうさぎキャッスルの、はい、じゃあネタをやって、
え、そうですね、
うん、
え、何、
だって、だってこんなことをわざわざ言うっていうことをやりたいっていうことですもんね。そうそう、
振りだもんね、
うん、これでもこれを全世界に後々後世まで残してしまうことは、これは
あの宇治石言わないでやってくれません。
え、お前芸人のくせに
僕芸人じゃないん
で、芸人じゃない、一般人、一般人だもんね、一般人ピンキーだから。
さっき芸人って言われましたよね。
お、グリットの大好き芸人の。
ああ、
これやんなきゃ、
あ、
やんなきゃ。
これあのもうあの通勤で忙しい方はそっと閉じてくださいね、あの iPhone を。
いや、まだまだこっからですよ、本番こっからですよ。
本番こっからですか。
はい、じゃあうさぎキャッスルとして新庄さんと宇佐美さんのネタを今からやるので、
はいはいはい、
この音声メディアとして楽しんでいただければなと思います。
噛んだらこれは噛んでも続けますからね、これね。
はい、
はい、わかりました。
じゃあちょっと宇佐美くんがあのカメラの、あ、カメラじゃないわ、マイクに声が乗る位置までちょっと来てもらって。
そうね、ちょっと 前の方まで来てもらってね。
はい、
はいはいはいはい
はい
はい、
じゃあ動画はいいですか。あ、どう、まあいいか、
まあいいですよ、
は
い、
動画じゃあ一応動画出す。
動画はもういいですよ。
動画、
動画ちょっと、
はいはい、いやそんな、
あ、はい、はい、僕らが iPhone で動画を撮って残した方がいいかなって言ってただけなんです。
そうです、
ね、今これで出てるからね、はい、いいんじゃないですか。
公害ですよこれ。
はい、
はい、
よいしょ、
行きますか。
はい、
はい、じゃあここであの皆さん脳内で、はい、チャギ&アスカのヤーヤーヤーを流してください。
はい、
はい、行きます。てーんてーんてーんてーんてーん、スチャラッチャッチャラッチャラッチャッチャ、どうもー、新庄でーす。
うさみでーす。
うさぎキャッスルでーす。うさみくん、あのさ、
何ですか、
最近俺むちゃくちゃ眠くてさ。
あ、そうなんですか。
あ、電車とか乗ってもすぐ寝ちゃうんだよ。
あ、電車なんかあったかいですからね。
前はね、ちゃんとあの降りる駅に着いたら目が覚めてたんだけど。
あ、新庄さんお疲れですから。
うん、この間なんてね、新宿駅から帰りの電車に乗って出発したはずなのに、気がついたら新宿にまだいて。
それ折り返してますよね。
で、また帰りの電車乗ったはずなのに、今度高尾山口にいて。
今度は終点、また寝たんですか。
どうしたらいいかな。
どうしたらって、それ今に始まったことじゃありませんよ。
え、
ミルクホールのミーティングでも寝てるし、冷蔵クマさんの飲み会でも寝てそうじゃないですか。
内緒にしといてよ。
いや、もうみんな知ってますから。
もうひどい時なんてもう飯食いながらでも寝ちゃうんだから。
あ、重症ですね。
この間なんてね、あのお好み焼き食べに行ってハイボール飲んだら寝ちゃって、そのまま鉄板にジュンって
火使ってる時はちゃんとして。
あと運転中も眠くなるね。
運転中に寝たら本当に危ないですから。
もうバイク乗って100キロで高速走りながら渋滞の車のケツに突っ込みそうになったからね。
なったからねって明るく言わないでくださいよ。
いや、でも寝ちゃう時はもう気づかないうちに寝ちゃうから。
いや、死んだら元も子もないですよ。
じゃあ宇佐美くん、なんか対策考えてよ。
あ、まあ、聞いた話ですけど、エッチなことを考えると目が覚めるらしい。
いや、宇佐美くんじゃないんだから四六時中エッチなこと考えてらんないよ。
人のことをド変態みたいに言わないでくださいよ。
いくらなんでも風俗で初体験が 3P って考えらんないよ。
いや、公共の場です、何言ってんですか。
みんなを笑顔にすることだよ。
何寝言言ってんじゃないよ。
寝言といえばさ、
何ですか。
俺最近寝言もすごいらしくて。
ああ、そうなんですか。例えば、
あの、なんかね、夢の中でこう地下室にある自販機でジュースを買ったら明治のロカボーノができて、それ一口飲んだら目が覚めて美味しい。
それ寝言じゃないですよ、起きてから言ってますから。
明治さん、またよろしくお願いします。
こんなとこで営業するな。
でも誰が見に来てるか分かんないからね。
いや、そうかもしれませんけど、こんな何歳の最中にすることじゃないでしょう。
いやー、でもね、もしかしたら渡辺プロの採用担当の人が見に来てて、君いいねって採用してくるかもしれないよ。
もしかしたらね、うん、もしかしたらその可能性もあるかもしれないですけどね。
もしくは ABEX エンターテインメントの採用担当の人が見に来てて、このとこで金の卵見つけた、君うち来ちゃいなよって一本釣りしてくれるかもしれない。
夢見えんのね、寝てる時にしてくださいよ。
でもね、最近ね、あの寝てる時に夢が見れないんだよ。
あ、それね、睡眠時間少ないんですよ。何時間寝てます。
30分。
少な。
いや、それは冗談なんだけど。
冗談かよ。
3、4時間ぐらいかな。
あ、それでも少ないですね。え、なんでですか。
あのね、あのバイトで朝早いのに、その前の日の稽古とかで遅くなったりするんだよね。
あ、稽古はね、22時に終わることが多いんですよ、うん、あ、でもそれなんでですかね。そんな少なくなりますかね。
多分ね、家での時間の使い方が下手なんじゃない
か。あ、というと、
うん、風呂入ったり、あの洗濯したりっていうやらないといけないことを後回しにしちゃう。
あ、そういうことはね、先に終わらせてくださいよ。
でも深夜アニメはリアルタイムで見たいじゃん。
それが原因だよ。まあ、録画してみればいいでしょ。
じゃ、リアルタイムで見てネットの反応を見る、これが重要なんだよ。
逆にですんじゃないよ。
あ、切れるといいよ。
いや、何ですか。
宇佐美くん最近おしっこのキレは大丈夫？
まあ普通ですよ。
俺ね、キレが悪いんだよ最近。
ああ、そうなんですか。
うん。用足した後パンツ上げると残りが出ちゃう時あって。
あ、もうおじさんですね。
この間なんて目が覚めたら布団の中びっしょびしょだったよ。
いや、おねしょ。新庄さん何歳ですか？
35歳。
35歳でおねしょはやばいですよ。
やっぱやばいかな。そろそろおむつした方がいいかな。
いや、おむつはちょっと早いと思いますけど。
ね、大洪水だったんだよ。もうあのね、もうポケットに入れてる革の小銭入れカピカピになって。
いや、どんだけ出してんすか。
もう今も不安でちびりそうだよ。
いや、ここでやめてくださいよ。寝る前におしっこしてんですか。
寝落ちが多いからね、ピロートーク中とか。
自慢か、羨ましいわ。
でも坂本龍馬も12、3歳ぐらいまでおねしょしたらしいからさ、大丈夫じゃない？
12、3歳の人と比べないでくださいよ。20歳も上ですよ。
子供の頃の心を忘れないって大事なことだよね。
カッコつけんな、恥を知れ。
宇佐美くん、初夢見たの？
唐突ですね。まあ見ましたよ。
あ、見た。どんな夢見たの？
初夢といえば1富士2高3
夏。お縁起いいやつじゃん。
はい、富士山の夢見ました。
むちゃくちゃ縁起いいじゃん。
新庄さんは？
あ、俺の夢はね、TBS ラジオでレギュラーを取ることかな。
ああ、それもね、まあいい夢ですけどね。今聞いてるのはね、初夢の話ですよ。
初夢か。パン屋さんになって毎日好きなだけパンを食べたかったな。
もう子供の頃にね、見た夢。初夢。違うよ。
何が違うの？
今聞いてるのは、今年に入って初めて見た夢聞いてるんです。
今年初めて見た夢を初めてのか。
そうです。
先に言ってくれよ。
そう言ってたつもりですけどね。
俺の初夢はね、夢の中でも寝てる夢だったね。
夢の中でも寝るんかい。
ジョナサンでネタの打ち合わせしながら、宇佐美くんが喋ってるのよ、これ。って。
それこないだの現実！
あれ現実か！ごめんね、あの時。
いや、別にいいですけど。
え？何その言い方。言いたことがあるならちゃんと言ってよ。
いや、別に何もないですよ。
あるでしょ、その言い方は。
いや、あのね、名人会の打ち合わせをね、隙間を見つけてコツコツやってきたんですよ。でもね、その、少ない時間しかないのに、まあよく寝れるなって思っても、新庄さん。新庄さん、本番中です。
寝てない。
いや、寝てましてから。普通寝れます？こんな人見てんのに。まあ確かに新庄さんはね、もう疲れ。新庄さん！
おぉ、びっくりした。なんでいきなり。
状況を考えてください。
ごめん、俺、緊張すると眠くなるんだよ。
いや、言い訳すんなよ。もう大人なんだから。
おい、北選手と。
腹立つ。お前、いい加減にしろ。
うわ、川の向こうでおじいちゃんが手振ってた。
永眠しろ。
どうも、
ありがとうございました。
いやー、いいんじゃないですか。
いいですか、ね、
お正月感出ました、
はい、出ました。
ありがとうございます。
ということで、今回の東京ミルク放送局ね、はい、これで終わりにしたいと思います。新庄さん、このネタのために3週いなかったということですね。
3週も撮ったんですか。めちゃくちゃ撮って
ない、いなかったということでよろしいですか。
ほんの1週間いなかっただけで俺3週いない。このためにね。
ということで、
このために
お疲れ様でした。
またよろしくお願いします。
はーい。
M1 出まーす。嘘でーす。